皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、8月27日藤原直哉の日本と世界に一言、今日は臨時版ということでお伝えしたいと思います。タイトルは日本経済再建への道です。28日の朝の NHK のビジネス店舗で話をする予定だったんですけども、何回かその朝地震がありましてですね、その地震で放送が流れちゃった人がいるらしくて、でその選挙前にどうしても流してほしいと NHK に言ったらしくて、まあそのディレクターが泣きついてきましてですね、まあ変わってくれないかっつんで、まあいいですよって変わりましたんで、まあちょっと放送はできないんでですね、まあなんか喋ろうかなと思ってた話を、このラジオでちょっと言ってこうかなと思います。何せ NHK なんてところもですね、まあ民放も最近同じですが、その選挙前は非常にピリピリしてましてですね、だいたい半年に1回ぐらいですね、次の半年間のこの予定表を送っていくんですが、それに今回ご丁寧にですね、選挙が近づいてるんで、忠誠公平なる放送を行いたいと思いますので、よろしくお願いしますと書いてあって、ですからまあ、ものすごくピリピリしてるというような状況ですね。何せビジネス展望はですね、生放送なんですよ。ですから、一言言っちゃったらおしまいだとかありまして、まあ、ラジオの方はですね、テレビと違って、いきなりそのね、自民党の幹事長から電話かかってくることはないんじゃないかなと思うんですが、それでもなんか随分ピリピリしてましたね。ですから、まあ、この放送と、NHK を比べてみるとわかると思うんですが、まあ NHK の方はですね、言いたいことはあまり言わないようにやってるところありますからね。まあ、そういうことで今日はこのインターネットラジオの方でちょっとまあ簡単に10分弱ですけどもね、お話ししていこうと思うんです。で、今年に入りましてですね、まあ株もちょっと上がってきたんですが、実はものすごい不景気ですね。やっぱり特にその6月、7月、8月がですね、小売関係、サービス業関係、ものすごい不況になっていて、それから製造業なんかもですね、トヨタでその100万台のまあ生産設備を削減するって話でいきなり出てきましたね。要するにもうですね、実は景気全然良くないんですよ。で、今年後半から来年の目処が立たないっていうところが結構多くてですね。ですからまあどうしてももうやっぱりもう世界大恐慌からやっぱり逃れられない状態にもなってんですね。結局やっぱり所得が全然増えていないんですよ。これは日本だけじゃなくて世界中所得が増えていないんで、これでは需要は盛り上がりようがないということなんですね。ですからこの政治とは全く別なポイントで、不景気なんですよ。しかも不景気がどんどん広がっていて、ここに来てですから正社員の削減っていうのがですね、まあ本格的に始まりそうなんですね。ですからこれはですね、とにかくこの失業者が大量に出るという感じなんですね。この間出ました経済財政白書を見ますと、企業内失業者が600万人ぐらいいると。で、今、完全失業者が350万人ですから、足すと1000万人ですよ。ですから1000万人のその失業者が実質的にこういるということですね。これは大変なことでありまして、ですから次、まあね、政治がどうなろうがですね、とにかく失業対策っていうのがですね、極めて重要な課題になってくるっていうのが一つのポイントですね。それからその、まあ選挙ですけども、尻上がりに民主党の、なんか優勢が伝えられてきておりまして、ですからもうこれ自民党はですね、まあ政権を失うだけじゃなくてですね、もう党が維持できないところまでその票が減ると、当選者が減るという感じのようですね。そうしますとこの小泉竹中グループ清和会を含めてですね、政治の特殊的な権益、国有財産の強奪でしたからね、その小泉竹中改革は。まあこういうことは NHK じゃ言えないんですが、こういうのは言えるんですが、国有財産の強奪やったわけなんで、その強奪に預かってて私腹を肥やした連中は、もう店じまいをすぐるか逃げるか、逃げられなくて弁慶の立ち往生になるか、その選択を今迫られてるわけですよね。で、まさかそんなことはないと思って、必死にですね、勝てると思ってやってんですが、やっぱりダメだと。そしたら今度民主党の中手突っ込んじゃうと。民主党の中手突っ込んで、大連立だとかね、あるいは榊原だとか、寺島実郎だとか、あの辺持ってきて、まあ自民党と同じように変えて生き延びようと画策してるんですが、それはもう無理ですよね。ですからもう勢いで流されちゃうし、それで300議席を超えるような勝利ってことになれば、もうそれは小沢の実力じゃないですから、風が吹いたってことだから、小沢が退治だって話にならなくなってきますからね。 だから小沢もだんだんその失脚っていうかですね、影響力を失っていきますから、そうするとやっぱりこの醜い政治はですね、まあ無理ですね。あと民主党なんかいろんな連中いますけども、結局ね、素直にですね、まあ公約に言ってる通りの政治をやらないと、民主党の中でそれ変なことする連中がいたらすぐそれを排除されていきますから、それぐらいの勢いができてますから、まあですからこれ一つ大きな流れができたと思うんですね、政治は。したがって、この選挙の結果によって店じまいを迫られるような企業が出てくるわけね。金融機関なんかも含めて。それはやっぱよく注意してなきゃ見てない、注意して見てなきゃいけないと思うんですよね。特に株価がですね、その会社だけボンと下がったり、ボンと下がるのを食い止めるためにものすごい買い物を入れて、出来高がボンと膨らむような会社は、正直言って危ないんじゃないかなと思ってるんですね。それからやっぱり株式市場はですね、この夏に中国でついに株式バブルが弾けた感じですね。中国発で株価の下落が今世界中こう広がりつつあって、まあ一進一退になってる部分はありますけども、とにかく基本的に中国で株バブルが弾けた感じなんですね。さあこれ立て直せるかどうかですけども、まあ政治もごたごたしてきておりますしね、ドルのこともあるし、アメリカの国債を売るか買うかって話もあってですね、なかなかこれは難しいと思うんですね。やっぱりこの今回は中国発で本格的にバブルの崩壊が始まったんじゃないかと思うんです。そうするとこれから秋ですよね。秋は中国発でもう一回ですね、いわゆる第三次金融危機で世界中株が下がって、もうこれで全部おじゃんですよ。本当にね、金融の再建だってなんだってもう一回不良債権が山のように出てきちゃって、で結局そのまあ債務超過になるところが出てきて、まあ今度は本当に全部国有化だと、もうこの半年間、まあ10ヶ月ぐらい間にやった救援策が全部水泡に帰すということになるんじゃないかなと思うんですね。だからこんなデタラメやっちゃいけなかったんだけど、やっぱやっちゃったわけですから、そのつけは極めて大きいと思うんですね。で、ちっちゃい新聞記事で載ってましたけども、重戦の時の不良債権で最終的に国民負担になるものが3000何百億円今あるっていう話が出てますよね。重戦の問題って15年ぐらい前の問題でしょ。だからその当時の不良債権まだ残ってんですよ。だから何度もこの放送言ったと思いますが、不良債権はもう昔の不良債権も全部残ってんですね。誰かが黙って抱えて持ってるんですよ。で、抱えきれなくなってくるから出てきてるんですよ。最近日銀はゼロ金利政策やめてるでしょ。ゼロ金利政策やめてアメリカとの金利も逆転してるぐらいですから、とにかく日本で不良債権抱えるのはものすごいコストかかるんですよ。ゼロ金利じゃありませんからね。で、ここで収益悪化してくるとどうしても出せざるを得なくなってくる。だから金利がこうね、ゼロじゃないですから、不良債権処理は加速されるんですよねまあですからそういう意味でですねその、まあ、この第三次基金が来るとですね、不良債権処理もですね、まあ、かなり本格的にやんなきゃなんなくなる。で、金がない。国債をする。まあ、国債のすったから金利が上がる。民主党がやろうが誰がやろうがね。まあ、その辺がどうするかって話になってきますね。で、こうなってくると経済については本当にですね、まあ、新規巻き直し、やり直しっていうことが必要ですね。で、とにかく経済について新しい国策がなきゃダメですね。もう構造改革はもうダメだと否定されている。だから昔のようなですね、お上にべったり型のね、まあ談合経済もダメだと。じゃあどうするんだというですね、本当に新しい国策がいるんですね。もうこれはね、方針っていうことで言ったら、まあ地方分権ってのありますよね。それから生活重視ってのありますから、そういう流れの中で経済どう着地させるかですよね。それは私前から言ったように観光でも農業でも、それから国のですね、大掃除みたいなことも必要だし、それから製造業はやっぱりですね、クオリティの世界ですよ。少量でもですね、高品質のものを作れるような総合的な体制を作っていかなきゃいけませんね。要するに、いいものを作って、まあ、少量でも売って金稼げる体制だけはですね、維持しなきゃいけませんから、まあ、そういうことで、その、経済のものすごい大きな組み替えをしなきゃなりませんね。それはまさにその渋沢栄一の時代のですね、明治時代と同じだと思いますよ。新しい産業を勃興させなきゃいけません。そのためには新しい金融システムを作らなきゃいけません。もうユダヤ金融はこれでおしまいですから、まあ新しい金融を日本国内で作り上げるわけですね。これは大変なことなんですよ。まあ民主党のですね、綱領といいますか、政策読んでもそこまで踏み込んだ話はどこにもないですから、まだイメージ湧いてないんだと思うんですね。まあだからなんかやっぱり経済のことよくわかんないですよね。自民党もよくわかんなかったけど、民主党もあんまよくわかってる様子がなくて、だからこれから来るものすごい世界的な金融の大混乱についてですね、やっぱりあんまり認識がないようなんで、ここはちょっと大変だから、まあ経済界もですね、自らやっぱりちょっと立て直しをしてですね、やっぱ経済界としてね、やっぱりこうするんだということを言っていかなきゃダメですね。もう財界はダメですから、あれ。経団連なんかもうこれで自民党がですね、おしまいになりゃ一緒におしまいですからね。で、次を支える会社なんかもういないんだから、 やっぱりもう中小零細企業、まともな中小零細企業を中心に、本当にですね、いわゆる経済界というものも作り直していかなきゃいけませんよね。もうこれは縦型ではなくて横型に作り直していくわけで、まあそれも大変な作業なんだけども、やらないとこの国はですね、立ち上がらないと思うんですよね。まあとにかく失業者もたくさん出てきそうですから、まあなんか本当に政治の変化とですね、経済の新たな変化がこれ重なってきたって感じなんですね。で、やっぱりですね、まあ総合的なこのリーダーシップという意味で、政治に対する期待は非常に強いし、民主党に任せたというよりも、この時代の流れを民主党が任されたということなんですね。だからそこを民主党が誤解すると大変なことになるわけで、ですからやっぱりこのとにかく日本経済再建の道はですね、まあ、とにかく政治がしっかりリーダーシップを取って、経済を立て直すということをやらなければならないんでね。もうとにかく多少持ち上がったらなんていう景気もですね、下向き始めちゃったわけですから、まあもう待ったなしなんですよね。ですからこの秋、特にこの秋ですね、まあ金融危機含めていろんなことが起きるでしょうから、まあその中で何ができるかっていうところですね。まあ本当にその、経済人もですね、よっぽどここを覚悟してですね、行動していかなきゃいけないんじゃないかな。まあそんな感じがしますけどね。まあというところで、今日の藤原直哉の、日本と世界に一言、日本経済再建への道ということで、まあ臨時版ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。